滑らかな使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店東天港のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、湯煎解凍だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文お問い合わせは東天港オンラインショップ、まずはおうちで東天港でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio.
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はニャンさんと
スグルです。よろしくお願いします。最近、はい、私ちょっと夜遅くまで仕事するようになって、はい、なんか心寂しいから動画見ながら結構電車の中で時間過ごしてるんですけども、はい、だいぶちょっと見尽くしちゃった感が実はありまして、はい、なんかおすすめのテレビとか番組とかあります？
ありますよ。
え、何ですか？
ソーイングビーっていうんですけど。
ソーイングビー、
これ NHK と Amazon プライムとかで放映されてるんですけど、うんうんうん、イギリスの裁縫のコンテスト番組で、毎週裁縫をして、その最終的に勝った人がイギリス一の裁縫上手になれるっていうコンテスト番組で、なんか無茶ぶりがすごくって、とにかく8時間でドレス作れとか。
8時間
しかもオーダーメイドのドレスを作んなきゃいけないんです、相手のモデルに合わせた。
あ、なるほどなるほど。じゃあもうサイズ感とかも、そのいわゆるモデルになる人なのに合わせて。
だからちょっとブカブカだったりすると減点が入ったり。
やば
そうなんですよ。他にもあと、なんかその型紙に合ったちゃんとその型紙通りの服が作れるかとか、リメイク能力が試されたりとか、そういうのを繰り返して最終的に1位になった人がイギリス一の裁縫上手になれるんです。
あ、すごいね。ソーイングビー
ソーイングビーです。
え、ドラマとかじゃなくてテレビ用の？
そうです、なんかドキュメンタリーみたいな感じ。あ、
なるほどなるほど、
うんうん、めちゃくちゃ面白いです。この前一気見しちゃって。
あ、そうなんだなるほど。え、それは今も続いてるの？
続いてます。なんか シーズン1だけ Amazon プライムであるんですけど、うん、残りは今 NHK で現在放映されてるみたいで。
なるほど、 Amazon プライム、ユーネットとかにもあるかな、
ユーネットとかフールとかにもあると思います。
本当、
めちゃくちゃ面白かった。
ちょっと見てみる、なんか面白そう、ドキドキしそう。ぜひ見ていたいと思います。
はい、はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍オーガンジー刺繍美しい花モチーフのアクセサリーを編集されました川出書房新社の星野愛美様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、川出書房新社様はどういう会社なんでしょうか。
そうですね、うちは最近のトピックですと今年の1月の芥川賞を受賞した押しもゆですとか、あとは昨年11月ですかね、全米図書賞の翻訳文学部門を受賞したユーミリさんの小説があったりとか、うん、まあ、日本文学全集があったりっていう、まあ、文芸系のジャンルと、うん、あとはサピエンス全史とか人文書が多いんですけれども、うん、まあ、それ以外にも大人の塗り絵シリーズだったり、うん、絵本だったり美術書だったりと結構ジャンルは多岐にわたっている出版社になってます。で、会社はですね、あの国立競技場の目の前にありまして、うん、会議室から競技場がしっかり見える位置になってます。
あ、そう、結構幅広く。
そうですね、ジャンルは本当に幅広く、うん、もう編集者が気になったものは基本的に企画にしていいという。
あ、そうなんですね、はい、
楽しい会社です、
うん、ありがとうございます。
ではですね、星野愛美様はどのような本を担当されていらっしゃいますか。
そうですね、その文芸書や人文書が多い中で、うん、私は趣味実用書を主に企画したり制作したりしているんですけれども、うん、まあ、その中でも手芸とか料理、うん、あとはまあ健康系の本が多いですかね、うん
うん、そうなんですね。手芸とかって、まあ、それこそ今回紹介させていただく刺繍本もあるんですけども、それ以外にもなんかいろんなジャンルあるじゃないですか。そういったのも担当されてらっしゃったりとかするんですか。
そうですね、刺繍以外 もうソーイング、バッグを作ったり、がま口を作ったり、うん、お財布を作ったりっていう本ですとか、あとはハンドメイドだとレジンとか乾くものとか、そういったものとかを、はい、作っています。
もともとそういったのがお好きだったんですか。
そうですね、見るのはすごく好きで、そういうハンドメイドのものってすごく作り手さんの こだわりとかセンスとかがあるものだと思うので、なんかそういうのこうデザフェスとかイベントとかで見かけて楽しいですよね。なんかこうどうやって作ってるのかなとか、まあ、何にこだわってんだろうっていうところを掘り下げていって一つにまとめるっていうのはすごい楽しい作業だなと思いますね。
自分で作ったりとかするんですか。
本当ですね、そこは
今ちょっと刺しました。
そんなに得意ではないんですけど。
あ、そうですね、でもチャレンジだとかは したりとかする
んです。そうですね、やっぱりたまにその構成をしながら少しやってみたりしないと初めての方にもやっぱりできないので、ちょっと出だしのところはやってみたりとかします。は
い、それ以外にも料理健康ということで料理本も
そうですね、お料理は、まあ、食べるのが好きなので作るというよりもなので結構企画を立てることも多いんですけど、お菓子だったり、最近だとグリラーレシピっていう、
グリラーレシピ、
そうなんです、魚焼きグリルに入れられる陶器の器があって、それでこう蒸し焼きみたいにするともう肉も魚もお野菜も全部美味しいみたいな、すごい万能調理具があるので、うん、ぜひお試しください。
ちょっとそれ調べてみる。
キャンプとかでも楽しそうですね。
直火もいけるので、電子レンジ、直火、オーブン、全部 OK です。
めちゃくちゃ万能じゃない
ですか。そうなんですよ。ぜひ使ってくださいとか言って。
ありがとうございます。でも健康版もされてるってこと？
あ、そうですね。あとはそう東洋医学系のちょっと、まあ、それは読み物、難しい話をちょっと分かりやすくイラストと一緒に紹介するみたいな本ですかね、その時は。
ああ、そうだね、はい、本当にでもある種女性向けというか、
そうですね、
女性が気になるジャンル、幅広く
自分が気になるもの
をああいいですね、
やってますね。
そんな星野さんなんですけども、まあ、今回私たちの方で紹介させていただくのがオーガンジー刺繍ということで、これ出版されたごきっかけというのは。
あ、そうですね、もともとこのオーガンジー刺繍というテーマで2018年ですかね、一冊やらせていただいてまして、でその時は一つの本の中にたくさんの作家さんの作品を掲載させていただきました。で、その後の読者さんの反応だったりですとか、まあ、イベントとか SNS での広がりの感じを見て、その時に参加していただいてた作家さんお一人にちょっと今回お声をかけて、ぜひ一冊やらせていただけませんかということで、はい、実現した企画です。
なるほど、その作家さんエイスさんっていう、
はい、
ローマ字で ACE っていう、はい、エイスさんなんですけども、もともとその共立女子大学家政学部卒業で、もともと全然違うところから入ってたんですけども、まあ、ご出産を機に独学で刺繍を勉強されて、で今の手法に至るっていう形で、ローガ刺繍自体が2016年からも作家さん、刺繍作家として創作活動をスタートされてっていう、
はい、
そうなんですね、独自でこう作品を作り上げていくって純粋にすごいなって。
いや本当におっしゃる通りですごいなと思いますね。そのオーガンジーって皆さん想像していただきたいんですけど、こう透明感の透け感のある薄い布 で、そこの柔らかくて薄い布のところに刺繍を施していくっていうのがオーガンジー刺繍になります。でこのエイスさんはそのオーガンジーと刺繍糸だけを使ってアクセサリーを作って販売されたり、キットを作って初めての方にも作りやすいようにご案内されていたりっていうことをされていて、まあ、その作り方だったり作品がとっても素敵だなと思って今回一冊にさせていただきました。
そうなんですね。
オーガンジーってあれですよね、リボンとかでよく使われてる素材のふわふわしてるやつですよね。
はいはい、そうですそうです。
シンプルイズベストな作り方というか、うん、布と糸だけ。
そうですね、
エイスさん自体は結構こういう今回紹介させていただくようなあの花とか、まあ、いわゆる動物昆虫、まあ、蝶々とかそういうのをモチーフにした作品が多いんですか。
あ、そうですね、これまでその書籍に提供していただく前から割とお花のモチーフは大切にずっと作っていらしたものらしかったので、今回もお花を中心にあの作品を作っていただきました。
ありがとうございます。今回のオーガンジー刺繍っていうタイトルなんですけども、結構アクセサリーとしてこう刺繍を使うみたいな感じなのかなと思うんですけども、すごい綺麗な作品ばっかりで。
ありがとうございますって私が言うのもないですけ
ど。いやでも図案とか全部あの S さんが全て考えていらっしゃる。そうですね、
もう著者さんの頭の中から生み出され、うん、手によって作り出された素晴らしい作品がたくさん載っています、う
ん、ちなみにどんな作品があるのかちょっと紹介していただいてもいいですか。
そうですね、今回そのとりわけ花モチーフということを大事にして掲載しているんですけど、そのお花のモチーフっていうのがスミレ、桜、あとブライダルベール、ケシの花、ひまわり、アネモネ、ミモザ、ツユクサ、忘れなぐさ、リリー、あとはクリスマスローズ、 チューリップとか、うん、もう単語だけこう聞いてるだけでも、うん、もう女子的にはときめくぞっていうラインナップになっていて、そこにそのエースさんがもともと作られていた蝶々もちょっとリクエストして合わせていただいて、もう可愛いの洪水みたいにな
って、そうですよね、本当にもうなんか作品が全て可愛いというか、
もう本当に色合いもパステルですごく素敵で、もう優しい世界観が、
うん、大人可愛いを提言してるような本、
嬉しいです、そんな風に言っていただけて、
しかもそれがそうアクセサリーとしてこう自分のあれに身につけられるっていうのがすごい可愛いですよね、
うん、そうですね、本当にお花をこう胸元につけたりとか、写真でも掲載したんですけど蝶々をこう胸元に飛ばしたりとか、お花を頭に飾ったりっていうことができるので、本当に楽しい一冊になってます。
それこそブローチだけじゃなくて、あのなんだろう、髪留めとかヘアピンとかもあるし、はい、そのイヤリングとかピアスとかもあれば、あの首元につけるあれなんだっけ、
つけ襟です
か、つけ襟ですかね、
そうそうそうそうもあるしね、なんかある種多様で作れる
っていうの
がいいですよね。
ブレスレットとかもありますね。
これどれもすごいんですけど、このレースのこの丸とかっていうのは元々の生地のやつなんですかね。
あ、これなんですけど、うん、この一瞬売っているレースのように見えるんですけど、この丸一個一個もですね、これ5ミリ、3ミリ、5ミリぐらいのこの丸一個一個も全部著者さんが、エースさんが手縫いをされていて、もう本当に綺麗なんですけど、これ撮影の時にこれ、はい、これって市販の布なんですかみたいな話に皆さんなって、はい、あ、これも全部縫ってるんですよってこうお伝えすると、あ、これはいい変態ですねっていう話になって、
お変態、
いやもうこれはあの称号、褒め言葉としてあのエースさんに捧げました、皆さんで、
変態の
本当に素晴らしい
褒め言葉、
はい、褒め言葉です。
あ、そうなんです ね、なんかこう本の中で気に入ってる作品とかってあるんですか。
いや、もうどれも捨てがたいんですけど、そうですね、ケシの花のネックレスというものがあって、うん、ケシの花4枚の花びらを白い糸で作って、真ん中にパールを飾ってるお花を5つ作って、それをつなげてネックレスにしてるんですけれども、そのケシの花のブレスレットが白いオーガンジーに白い糸で刺繍をして白いパールを飾ってっていう、この優しく繊細な世界観が濃縮されているような気がして、とても好きですね。
絶対可愛い。
このあれです、表紙の一番上に飾ってある、
そうですそうです、はい、
そう表紙もねすごいね、いっぱいね作品が載ってるんですけども、基本的になんかつけられるものっていうのを全部こう表紙に載せてる感じで、本当可愛い作品が、これ全部作れたらすごいよね。
全部作れたらすごい。
上級
時間がかかりそうですが、ぜひチャレンジしていただきたいです。
ちなみにミヤさんはなんかこれ可愛いと思ったのってあるんですか。
あ、なんかこのタペストリー、刺繍枠のタペストリーとかがすごい素敵で、こういろんなものをモチーフを使って季節柄を表現するってやっぱりロマンチックだなと思って、クリスマスとかもそうなんですけど、春とかイースターとかこれから来る時とかにすごいいろんなことに使えそうだし、お部屋に飾るだけで朝起きて、あ、可愛いから頑張れるってなりそうな気
が。あ、嬉しい。
クリスマスのサンタ帽がめちゃくちゃ
可愛い。
あ、
確かに可愛い。
ありがとうございます。
これ自分でオリジナルであるし、花とか塗ってもすごい自分の独自性が出て可愛いですよね。
オリジナリティが、ね、それこそなんか最近、ね、ネットで見たんですけど、このオーガンジーの素材に刺繍したカバンがすごい人気らしくて、
そうなんですね、
なんか完売みたいなのを見て、
確かにカバン
これからオーガンジー刺繍来るんじゃないのか。
嬉しい、そんなプッシュをいただけて嬉しいです。
すごい可愛かったですね。
ありがとうございます。じゃあ実際そう制作してきてこう大変だなと思ったところとか、なんか秘話とかあったら教えてください。
そうですね、私は大変なことはないんですけど、著者さんにエースさんに作品をこんな感じでお願いしますっていう風にご相談をして、お打ち合わせ通りに上げてきてくださった後に、まあ、どうしても編集者というのは欲張りなものでこれの色違いが欲しいですだとか、なんかこういう風に撮影したいので花びらをもうちょっと増やしてもらいたいんですけどとか、あ、なんかスパンコールのついた作品とかあったら可愛いかなとか、まあ欲張りなものでですね、ついつい持ってきましたと言って見せてくれた作家さんにすぐそういう追加のオーダーをしちゃったんですね。で作家さんが、わかりました、 死ぬかもしれないですけど頑張りますって言ってくださって
死ぬかもしれない
でもそのおかげで、その頑張りのおかげでですね、そのさっき可愛いって言ってくださった表紙のこの色のバリエーションが出たりですとか、スタイリングで一つのブローチの周りに花びらを散らして撮影したりとかって、そのもう可愛い可愛いが全部できたっていうのは本当に最終的に著者さんもやってよかったですって言ってくださったのでこちらとしても
身を結んで
こちらとしてもよかったなと思いました。
そうなんですね。それこそ一個一個作品を紹介していく写真とかもなんかこだわりを感じるというか、その作品をすごくよく見せようっていうのが本当心から伝わるぐらいのあれですけど、やっぱりこだわりとかあったりするんですか？
そうですね、これはどちらかというとそのエースさんのもう SNS とかで気をつけてらっしゃるみたいなんですけど、実際にアクセサリーを身につけた時の写真っていうのを多めに入れたいですっていうことは結構初期の打ち合わせの時からお聞きしていて、その作品刺繍部分が綺麗に見えるっていうことも大事なんですけど、そのつけていただいてなんぼのものなので、実際につけた時にどういう風に見えるかっていうのを読者さんにお伝えしたいっていうことで、結構そうですね、私が担当している本の中でも着用している写真は多めかもしれないですね。
そうなんですね、確かにこう、なんか一瞬見てあ可愛いって思えるようなのがいっぱいあって、私個人的に好きなのは桜の
ヘアピン
本当これ可愛いんですよ皆さん、いや本当見てほしいんですけど、桜もなんかピンク色とかちょっと白っぽい桜とかもあれば、ちょっと色濃いめのピンクとかの桜で、こう髪の後ろ髪にこういっぱい刺してるピンがめちゃくちゃ可愛くて、絶対この春ねだからつけてみたいよね自分で作れたらの話だけど
嬉しいです。この見せ方もその著者さんからのリクエストで、
そうなんですか、
イメージ画像をいただいてこういう風に見せたいんですっていうのをおっしゃっていただいて、分かりましたっていう声にお答えして、
こういうポ
そうなんです、
ね、はい、なのでこのページ行っていただけるのはすごい報われます。
あ、本当ですか、めちゃくちゃ可愛くてある種その作家さんのこだわりというか、その作品一個一個へのある種変態ではないですけど愛がこう詰まっている作品がもう19作品、あるっていうことで。
本当ですね、詰まってます、
ありがとうございます。なんか初心者向けの作品とかってありますか？
そうですね、初心者の方は、表紙の写真の下の方にあるスミレの、アイテムがあるんですけれども、結構立体的な作品が多い中、平面的な作品で、糸を刺す部分も他のものに比べると少ないかなと思うので、このあたりから始めていただけると非常にいいんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。でも本当に刺繍ってある種簡単なもので揃えるっていうことなんですけども、なんか私あんまり刺繍はしないタイプなので、なんか普通に聞きたいんですけども、なんか刺繍のそれこそ糸というか、そういうのってなんかこうなんだろう、細さとかってなんか決まったりとかあるんですか？
あ、針
とか細、その針の入れるその本当に刺繍糸とかってなんか決まったりとか、
もう基本的にはその刺す方が刺しやすいようにっていうのは著者さんもおっしゃられてたんですけど、オーガンジーはやっぱりその透け感があってこう布目が粗いので、あまりこう太い針でやってしまうと何回も何回も糸を通すので、まあ、傷んでしまうということもあって、できるだけ細い針がいいかなということで今回紹介させていただいてます。で、著者さんはですね、刺繍針っていうものもあるんですけど、著者さんは縫い針を普通にご使用されていて、まあ、細いものがいいということで、縫い針を使ってますということも本の中で紹介してますね。
あ、確かに。
じゃあ結構気軽にセット自体は用意できそうですね。刺繍糸と針も持ってくれば、
それこそもうなんか用意するものがある種簡単だから、でしかもそれこそピアスとか、なんかイヤリングとかの、ああいうこうつける金具とかも全部なんか100円均一とかで
今だったら買えますよね。
ちゃうから、なんかある種簡単にこう揃えて、あとはもう黙々と自分の時間をひたすらこう持てるっていうのはある種この巣ごもり需要に
ぴったりだと思います
ね。ぴったり
で、ね、ちょっとこの本読んでびっくりしたのが、なんかどうやってその型紙とかがないからどうやって刺繍するのかなと思ったら、シャープペンチルで実際にもうオガジンのなんかに直接描いちゃうんですね。
あ、そうなんですよ、その刺したいモチーフをですね写してしまって、でそこを糸で一回仮縫いをして、その仮縫いを覆うようにして、2、3ミリ幅で、輪郭を刺繍していきます。
そうなんですね。もうひたすら塗っていくという感じ。ひたすら
一つに。
いや大変だけどでもやると絶対楽しいやつ。
意外とこうハマっちゃうんですよね。
そうなんですね、ありがとうございます。なんかまだまだちょっとこの刺繍についていろいろお伺いしたいんですけども、まあ、時間になってきましたので、うんうん、じゃあ最後に、
はい、最後に、この本を通じてあのみんな読者の方に感じてもらいたいこととか伝えたいことあったらぜひお願いいたします。
はい、ありがとうございます。オーガンジー刺繍っていうその刺繍の仕方自体ですね、あのたくさんの方が今いろいろなやり方で作られていると思うんですけれども、うん、このエースさんのやり方はすごく参考になると思いますので、すで、うん、に作っている方もこれから初めてやるよっていう方もぜひ読んでみていただけたらなと思います。
うん、はい、ありがとうございます。基本的にはこのエースさんの作品とかのやり方ってやっぱりエースさん独自で使っていらっしゃるもの。
あ、そうですね、なんかオーガンジー刺繍こうやらなきゃいけないっていうものはないので、うん、
あ、なるほど。
その中でやっぱりさっきおっしゃっていただいたように道具や材料が少なくて済むとか、うん、好きな形が作りやすいとかっていうところがこの方の魅力だと思うので、うん、ぜひあの一度見ていただけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。このオーガンジー刺繍出たばっかなんですよね。
あ、そうなんです、1月に出たばっかりなんです、
うん、なのでもうある種早めに入手してこの土日ですね。
あ、ありがとうございます。
そうやって絶対自分でね、あの持ってるものだけでできるから、うん、簡単にこう、うん、素材のとかをもう用意しちゃえば、うん、ある種できるから、うん、今のうちに買っちゃえば土日ですぐできるっていう、
この土日ぜひ、
はい、いや皆さんこの
土日、ね、スミレのピアスを作る
しかない、ピアスを作って
お願いします。
見てください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは川出処方新社より星野愛美様でした。曲はニッキー・ミナージュのスターシップです。Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two. I'm on the floor.
開校、
ナイスク学園。
皆さんこんばんは。時刻はもうすぐ6時半です。本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのルカと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、ご自身の活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。
はい、
イエーイイエーイ。
カノン君久しぶりですかね。
あ、そうですね、
うん、元気
に。実は私は毎週出てるんだけど。
そうですよね。
そう、ルカちゃんが栃木からやっと出てきてくれたので。
そうなんですよ
ね、
うん、
どうも
ありがとうございます。私もね、毎回ね、こう来るのは楽しみにしてるんですよ。
うん、本当に、はい、で、そんなルカちゃんと今日事前打ち合わせしてる時に、
はい、
ちょっと面白いものを見たんですけど。
何ですか。
控室でルカちゃんのカバンからガサッて荷物出した時に、うんうん、なんか秘伝のなんか一言ノート、ルカみたいなのが書いてあって、うん、
はい、
なんか一言メモノートみたいな、なんだ、なんて書いてあったっけ、
ね、こちらなんですけど、見てもちょっとね、うん、皆さんには伝わらないかもしれないんですけど、心に残った言葉っていうノートを私作ってるんです。
そうそうね、はい、作ってるんだよね。
え、なんか聞きたいですか。
聞きたい。どんな言葉が残ってるんですか。
はい、最初に何かを始めると小さな批判はついてくる。
はいはいはい、
やったら大切なことを見失う。
はい、
うまいことを返された。え、ちょっと意味がわかんないですね。
え、意味がわかんないよ。え、それはいつからやってるんですか。
これ1年前から徐々に書き始めてるんですけど。
あれ、今でも見てたの表の 1,2 ページ目ぐらいまでだよ。
うん、1年でたまった言葉15個ぐらいですかね。
え、すごいね。
多分いろんな言葉に出会ってるんですよ。出会ってるんですけど、それを、まあ、メモするのを忘れてしまうんですよね。それをね、今後気をつけて頑張っていきたいなと思っています。
もう聞くなみたいな感じで締められちゃった。
なんでこんなに早くまとめたいかと言いますと、目の前に可愛いゲストさんがいらっしゃってるんです。
そうね、
早速紹介してもいいですか。
逃げがうまいね。
あ、その前にメッセージ募集しているので、
はい、
宛先は、あ、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先はinfo@885fm.jb です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、ナイスク学園は Twitter アカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またね、ナイスク学園放送中にハッシュタグナイスク学園つけてつぶやいていただくとコメント拾うかもしれません。お便りコメントお待ちしております。
はい、では早速本日のゲストの方を紹介いたしましょう。
はい、
フレッシュキャンパスコンテスト審査員特別賞を受賞しました金山きのかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
可愛
い。
可愛いでしょ。
かわいい。
実は、うん、私の高校の後輩なんですよ。
ほう、
うん、
ほう。
なので、
ほうほう、
フレッシュキャンパスコンテストに出てること知らなかったんですけど、
うん、
一言連絡いただいて、
うん、
でなんと審査員特別賞を受賞するという。
ほう、
でそれで今回ゲストに来てもらおうかなと思ってお呼びいたしました。
ありがとうございます。とても今すごい今目が幸せ。
で実はね、今日高校時代にお世話になった大竹先生という恩師が聞いてくれているということなので、
すげー地元トークじゃん。
ちょっとね、私そう最初からね頑張んなきゃと思ったらいろいろちょっとなんか引っかきましててごめんなさい。
うん、そうね。
うん、そうだよね。
まあ、うん、じゃあ大竹先生の一言ノートもちゃんと一言書こうか。ここに。
そうだね。大竹先生から後でいろいろご指摘いただきたいなと思っております。
はい、ということでゲストさん、はい、フレッシュキャンパスコンテストの。
そうなんですよ。
っていうのはどういうコンテストなんですか。
そうどういうコンテストなんでしょうか。
大学1年生が誰でも参加できるのミスコンってなってます。
まあ、フレッシュ、あ、すごい、大学1年生が
出てた、まあ、名前にフレッシュはね、もう入っちゃってますからね。
そうね、
まあ、私は出れないっていうこと。
私も出れない。
まあなんかいろいろ今1年生っていうことですよね。
はい、
はい、でいろいろ自粛期間があったと思うんですけれども、うん、なんでやりたいと思ったんですか。
高校の時から あのアナウンサーを目指して放送部に、うん、あのルカ先輩に、ね、一緒に、ね、参加してたんですけど、はい、まあ、大学に入学して何か行動したいっていう気持ちと、やっぱりこうどこか人前に出て自分を表現するってい こう経験を大学生のうちのどこかでしておきたくて、で見つけたのがフレッシュキャンパスコンテストでした。もうなんかね、うんうん、話し方も美しいですよね本当に言葉選びが女性らしい
どうしたどうしたの今日なんかどうしたの。
ちょっともう母親目線になってしまって、ちょっと私もね感慨深いなと思うんですけども、
なんでこの子今日どうして、いつものなんかやりやりキャラと違うじゃん
改めてちょっと聞きたいのが、うんうん、なんでアナウンサーを目指し始めたんですか。そうですね、やっぱりもう小さい頃から、まあ、テレビで、うん、自分は朝がすごく苦手だったので、うん、こう朝からもうパキパキもなんていうか笑顔を全国に届けてるっていう姿もすごく憧れだったし、なんかなんていうか自立した女性にすごい、うん、小学生の頃から憧れていて、うん、まあ、なんていうかロールモデルのような存在だったんですけど、まあ、どこか自分にはちょっと無理かなっていう気持ちがずっとあって、うん、具体的に目指したことはなかったんですけど、ピアノを教えていただいている恩師の先生から、うん、ちょっと目指してみたらっていう一言をかけていただいて高校で放送部に入ってみたっていう。
なるほど、ね、さっきも言ったけど、うん、誰かからの言葉って自分を変えてくれるわけですよ。
すごいうまいこと持ってきやがったこいつ
やっぱね、恩師の言葉って大切ですよね。
そうですね、
私もそう思います。
はい今日随所随所で締めてくるよねさ
あ、うんうん、あのフレッシュキャンパスコンテストなんですけど、はいはいはい、どんな感じの流れで進んでいくものなんでしょうか。
そうですね、5時6時審査ぐらいまで名前は違うんだ
よ。聞いたことないよ。だって飲み会とかでも6時会とかまでないじゃん。3時会が限界じゃない。すげえな。おうおう、6時審査、は
い、そう4時審査クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナル審査っていう風に行くんですよ。
ああしかもなんか名前がおしゃん最初は書類から始まるんですか。
そうですね、最初だけ書類で、うん、2次審査からはこうウェブ投票と、それからあのショールームっていうライブ配信アプリがあるんですけど、あのパソコンとかスマートフォンで誰でも配信できるっていう、そういうやつで配信して、
人気投票みたいな、
ね、ポイントを投げていただいてとか。
よくね、最近のミスコンとかショールーム使えますもんね。
ね、でもミスコンってさ、なんか自分的にはやっぱり、うん、最後、まあ、これはファイナルだけになっちゃうのかな、大学の、 あの 議事堂車ねえや、なんていうのホールみたいなところでみんな一列にござっと並んでわーみたいになるのがあれかなと思うんです。なんかオンラインだとできな、今年オンラインだったんですよね。あれ、
そうですね、うん、ファイナル審査の結果発表だけ、うんうんうん、あの六本木の EX シアターっていう場所をお借りして、そこであの中継みたいな感じで、うん、あの観客だったんですけど、
もう結構春頃から始まって、ね、秋終わりぐらいまでやってましたよね
5月ぐらいから本格的にこう二次審査に向けての会、うんうん、活動が開始して、結局12月までやってましたね。
いや長っ。
すごい、なんか肉体的にも精神的にも参りそうなねスケジュール。
しかもそれだけじゃないですもんね学業も大学行ってらっしゃるから。どうだった、1年間大学行ってオンラインになって大変だったのに、友達とかできました
そんなにできなかったです。
だって行く機会ないっすもんね。
そうですね、もう健康診断で入学後初めて10月頃に。
あ、一緒一緒もう俺も健康診断やりました
、はい、大学にもなかなか行けないし、リモート授業もやらなきゃいけないのに、うん、その上でショールーム配信をほぼ毎日なんですか。
そうですね、毎日やってました。
すげーな
ー、毎日ですよ、できますか。
無理無理、だってリモートだから授業始まる2分前に起きて授業終わった直後に布団入るみたいな生活を送ってたから、うん、そのなんかやれって言われ無理よ。しかもだって、まあ、自分は男だからさ、もうパジャマのまま授業出てたけど、女の子は準備したり大変でしょ、ね、はぁ、
結構もう朝早くから配信されるということもあったそうですね。
そうですね、一番早くて5時から配信。
いやもうニュースより早いよニュースより早い。だってあの夜中のショッピングチャンネル終わって朝一のニュースが始まる時間よ。
そうですね、さっきも言ってたけどカノンくんだったらだよ、カノンくんだったらパジャマでも寝癖ついててもいいかもしれない。
うん、余裕余裕
女の子の場合準備あるじゃないですか。
だから5時からの配信って言っても4時58分に起きればいいわけじゃないですもん ね,
ね。
いやすげえ
早起きでやってたんですか。
こう4時にセットして、でも結局やっぱりちょっと辛くて4時20分とかに起きて。
いや辛いよそれは辛いよ、ね、だってしかも大学もあるんだもん
そんな朝早くからもう結構肉体的にも精神的にも本当に辛かったんじゃないですか。
そうですね、もうなかなかなんていうか毎日人に見られる生活という感じで、結構辛かったのは辛かったんですけど、まあ、いい経験になったかなって振り返ると思いますね。
でもなんかその辛い中でも喜びだったり楽しみだったり見つけるのが私上手いタイプの子だと思ってるんですよ。
うんうん、楽しいこととか聞きたいよね。ゆかちゃんマイナス方面にしか話を広げないからさ楽しい話しようよ。いやなんか
ほら苦労もあってその上である楽しみって
展開があったのね。
そう輝いて見えるじゃない。
確かに。じゃあ楽しい話聞こう
そうそう、私 ここからはねもう楽しい話
どんどん。よしよしよしよし。
そうショールームのなんかこれ思い出だなっていうありますか。
そうですね、やっぱりまあ、配信もいろいろ工夫して楽しんでもらいたいなっていう気持ちで、まあ、お料理配信っていうのを
お料理配信
やったんですけど、そうあのお家のキッチンを映して、で私は栃木出身だったので、いや今もそうなんですけど
私は栃木出身だったので今はどうと思ったけど
栃木を捨てないでね
ミスりました、まあ、餃子とか有名じゃないですか、
はいはいはいはい、
餃子をこう一から作りながら、であのリスナーさんがいろいろアドバイス、こう切り方こうだよとか、うん、こうタレは何だろう醤油と水を1対1の方が美味しいとか、うん、すごいもう楽しんでいただきながらこうやったりとか、うん、あと栃木の給食って地域にもよるみたいなんですけど、モロっていう、
モロ分かります、
分かりますか。
えトウモロコシの略何
言う人もいそうだね、そういう風に
違う、
うん、サメのお肉なんですよ。
サメ、
そうなんです、そうなんです。
サメ、魚のサメ合ってる。
そうです、そうです。
魚じゃねえか、哺乳類か、おすごい、え
そう、モロが出るんですよ。そうで、その話をしたらなんか結構興味を持ってくださって、うん、じゃあ作ってみようっていう、
ね、だって山のさ幸が美味しい県じゃない栃木県って。
まあ、海なし県ですからね。
まあ、そこ言わなかったんだからさ逆しないでよ、よく寂し入れてきたよ、寂し入れてきたって言い方あれかな。でもすごいですね、
あやっぱり海なし県なので、うんうん、こう遠くから運んできてもあの鮮度が落ちない魚だからモロが
あそういう
食べられるようになったっていう、私も配信で知りました。もうね教えてくださるんですよ。
いや発見も多いですね、面白い。
でもその勉強になります。すごいですよね、
料理しよう、
料理しよう、モロ使おう、
モロ使った、
使いました使いました。
ええど
スーパーに売ってます。
スーパーに売ってんの、はい、
売ってます。
ごめんね当たり前じゃなかったか、彼女
に知らない知らない知らない。えどういう感じ、マグロサーモンモロみたいな感じ。
まあ、
まあ、
うん、
あ売り場違う、
どうだったか忘れちゃったけど、おうおう、まあ、モロとして置いてあるんですよね。そうそうそう、
よー見たことねえ、マジ
これをね使おうって、なかなか私栃木県民ですけど、もしショールームをやるとしたら絶対そんなアイデアを思い浮かばないし、
うわすごい、宇都宮で餃子食って満足してたもん。
そうそう、もちろん餃子のね特徴的なものではあるんですけど、でもねやっぱりそのアイデア力、アイデアを出す力っていうのもこのフレッシュキャンパスコンテストで審査員特別賞を受賞する大きなポイントになったんじゃないかなって私はすごく思いますよ。
面白い面白い、うん、
他の人がねできることではないですからね。
まあモロはね、
モロはねそうなんですけど、でもやはりそのリスナーさんとの絆とかも深まったんじゃないですか。
そうですね、本当にショールームはこうイベント期間審査期間になると、うん、本当にリスナーさんのこう1日張り付いてるような、うん、もう何時間ごとの応援がないと勝ち抜いていけない仕組みになってるので、うん、私も参加した時はなんていうか写真投稿して投票でみたいな、そういうなんか感じで決まっていくのかなっていう印象だったので、 こういざ蓋を開けてみたらこう本当に応援してもらえないと勝ち抜いていけないっていうところで、やっぱりファンの方との絆とかやっぱりもう感謝の気持ちっていうのが本当にこう何ヶ月もやっていって、まあ、気づかされたことですね。
そうですよね。もうね今の時代多分ミスコン、うん、顔もう見た目だけじゃないんだと思うんですよね。なんか心の綺麗さだったりその情報発信力だったり、多分ミスコンもう時代変わってきてるんですよ。
あそう、
今転換期だと思う。その転換期のもうパイオニアなわけですよ。
すごいねミスコン語ったね。
あの私はミスコン一度も出てないので
出てないんかい。
大口叩けないんですけれども、
いい、
大口叩けないですけれども、やっぱこういう人がどんどん上に上がっていくんだなと私改めて実感しました。
すごい、ちょっと自分は縁遠い世界なんで今日はちょっとすごい2人がめちゃ可愛くて目の保養すぎて幸せなんですけど、
まあ、ラジオもそうですけど、まあ、顔の見えないねリスナーさんとの絆が、まあ
まあね、声で伝えるっていうのもね、
声で伝えるっていうのも大切ですし、言葉をねお互い大切にしていきたいなって思いますよね。
そうですね、
ほら今日3回目でした。
閉めたな。
みんなスタジオの子みんなうんうん閉めたなみたいな感じになってる。じゃあそのフレッシュキャンパスコンテストを終えて2年生だったらちょっとフレッシュじゃなくなっちゃうから食べてみたいと思うんですけど、なんか次の野望みたいなのある、
うん
ね、野望じゃない夢とかあるんですか。
やっぱりこう最終的にはアナウンサーになるっていうのが夢なので、2年生ではアナウンススクールに通って、で学生キャスターを目指してオーディションを受けようと思っております。頑張ります。
すごい、じゃあこの番組で毎回さ初回3分オープニングトークすごい迷走しがちだからさ、
そうだね、
週末の天気とか伝えてもらう。
今日もねちょっと私の言葉ノートで瞑想しましたので、
そう言葉ノートと天気皆さんどっち聞きたいかこれ投票してもらおう。
投票してもらいましょう。後でツイッターに乗っけとこうかな。
乗っけといて、ルカちゃんの一言ノートとキノカちゃんの天気予報どっちがいいって。
そうです。
残酷、ね、
まあ、そんなその可能性が
両方やれたらいいね。
可能性が本当に無限大の金山キノカちゃんなので、皆さん本当に応援をお願いします。
すごいもうお母さんみたいな。
ちなみに私もアナウンサーを目指しておりますので皆さん応援よろしくお願いいたします。
ちょっとなんかマイクの設置切って宣伝入ったよ、切って。
はい、カノン君ね、あの残念なんですけど、うん、そろそろお別れの時間がやってまいりました。最後に金山きのかさんに本日の感想と言い残したことなどちょっと言ってもらいたいなと思うんですけど、どうでした今日。
もう久しぶりのこうラジオに参加させていただいたっていうことで、本当にやっぱりもう私の憧れの先輩なのでルカ先輩はね本当に変わらずにもう本当にねもう頑張ってほしいです。私応援してます。
いやもうじゃあまたちょっとね次も来てもらおうか。アナウンサーの腕を磨いて、
そうですね、
いっぱい話題持ってきてもらって、
私もまた呼びたいなと思います。
はい、ということで、はい、本日のゲストは金山きのかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセスしてください。たくさんのご応募をお待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトの方は続きますので最後までお楽しみください。お送りする曲はリビングストーンでジャンプアップスーパースターです。どうぞ。
Here we go, all around. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. So you bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could sing my hat, talk to you. Oh, we can sail all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah.Don't wait, don't let it go. I'll be your one of your
The wheel, take a chance. Every journey starts a new romance. A new world's calling out to you. Take a turn on the path. Find a new addition to the cast. You know that any captain needs a crew. Take it in stride as you walk side to side. Turn on different coins of view. Jump with me, grab coins with me. Oh yeah. One step, two step, 考える前に行動さ。 Three step, four step, 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れのお時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き川出志望新生より星野あゆみ様をお招きしております。今回あの刺繍の本を紹介させていただいたんですけど、
はい、
新しい刺繍本が出版されるとのことでお伺いしたんですけど、
はい、ありがとうございます。もうすぐ発売、2月25日にまたですね、はい、新しい刺繍の本を発売させていただきます。はい、おとぎの森の動物刺繍という本のタイトルでしてこれもまた違うかわいいかわいいかわいい図案がたくさんなんですけれども、チューリップをこう抱えたウサギとか、キノコの傘を差してるウサギとか、イチゴを抱えたカエルとか、すっごい可愛い動物たちが、また着ているお洋服もすごい可愛くて、ブローチに仕立てるのがメインになってるんですけれども、もうとっても可愛い表紙になってるので、こちらもぜひ皆さん見てみてください。
さっきちょっとアマゾンさんであの本が、はい、ま、あの今予約ができるということで
表紙が上がってましたね。
上がってたんですけども、めちゃくちゃ可愛かったよね。
胸キュンです。
本当になんか夢可愛いってさっきなんかあの
あユニコーンとかも載ってますね
言ってたけど、本当になんかブローチだけどなんか動物も可愛い、本当に可愛いなんかお洋服を着てて、でかつフルーツも持っててということで、なんか本当に可愛いものが好きな女の子におすすめな。
私めちゃくちゃフリフリの服着るのが好きなんで、ああいうブローチつけてディズニーとか行ってみた
い。ああいいですね。
絶対可愛いと思います。
ちなみに本書はおいくらなんですか？
あ、こちらは1400円プラス税になってますので、はい、
ありがとうございます。発売日は2月の25日
そうですね、来週ですか ね、 もうね、
来週の木曜日ですかね。
はい、
あ、絶対これはまた来週また本買って素材を揃えて土日でするっていう、
来週の土日でまた塗っていただ
く、刺繍でちょっとできますね。今週土日でこの
オーガンジー刺繍やっていただいて、
来週土日で動物のブローチを作っていう、あ、
素晴らしい
刺繍で、
刺繍刺繍ですね。
確かに
良き刺繍ウィークに。
ありがとうございます。なんか作家さんとかって決まってらっしゃるんですか？
あ、そうですね、そちらは、スピカピカさんという作家さんにお願いしていまして、こういう動物の、作品がとっても可愛い作家さんになっています。
ありがとうございます。では改めてまた本のタイトルを最後お願いしてもいいですか？
は
い、
おとぎの森の動物刺繍というタイトルになります。
ぜひ皆さん、はい、Amazon さんで今予約が確かできています
。
2月の25日に本も買えるので、はい、ぜひぜひ皆さん買ってみてください。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍オーガンジー刺繍美しい花モチーフのアクセサリーを編集されました川出書房新生より星野あゆみ様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
はい、ありがとうございました。
はい、では今夜のお相手はミャンさんと
セグルがお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。
冷たいアスファルトに寝転んで自分の弱さに涙する。
この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りいたしました。
足跡が残ってる、ここまで来た道
ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えれるのさ。 My way を灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界